悔い改め嫉妬の関係回復という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。罪というものは神様と関係を破壊します。関係が断絶され、神様との交流ですね、人格的な関係、それができなくなるんです。その関係が壊れて、そのところで回復する唯一のキー、唯一のポイントは悔い改めです。第一番目は悔い改めは主との関係回復です。壊れた関係、それを回復する、修復する。ヘブライ語では悔い改めは修復と言ってる、帰ってくる、戻って帰る。ギリシャ語ではメタノニアです。心を直す、主に立ち返る、これが悔い改めであります。イザヤ一章18節を見ると、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても七時の毛のようになる。だからさあ来たれ、それが悔い改めですよ。主に立ち返ること、そして論じ合おう。まあ主は主張するんですね。まだ私たちも主の主張を聞きながら、あそうですねという、これが論じ合うことですよ。主も私たちに対して、痛み苦しみがあるんですよ。主を無視してもう自分勝手に行く、そのことを見て心痛めてるんです。だからイザヤ56章を見ると、律法を守りなさい。律法というものは何か、神様を愛すること、人を愛することであります。そのために祈りなさいということが、その律法の56章の教えですね。57章は祈りによって主により頼め、そうすればこの律法がこの解決される、守られる。主を愛すること、人を愛することは私たちの力ではできないんです。だから祈ることですね。しかし祈らなくて彼らが知ったことは、空上崇拝をしたんです。もうバール崇拝、アシタロス崇拝、モレック、この人を人身、人をこう殺して生贄にする、そのモレックの生贄ですね。バールとアシタロスは淫乱そのものでした。だから58章はあなた方はそれを悔い改めないで儀式的な礼拝をしていたということですね。だから59章には、それで身を 主の御手が短くて救えないので、救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、この聞いてくださらないようにしたのだという言葉。だから罪によって関係が断絶されたということですね。その主の主張、主のところに来たら主の主張を聞くんですね。そしたら私たちの態度は、このダビデのような態度、それが悔い改めです。ダビデはこのように言いました。詩篇51編3節4節見ると、まことに私は自分の背きの罪を知っています、私はあなたを痛めたことを知っています。 I know my transgression、ね、transgression ということは、自分が知っていながら罪を犯すという意味で、主よ、私は私の罪を知っています、私が罪を犯した時に、犯しているその時、良心が私に叫びました。ああこれを犯したら主が不愉快になる、神様との関係が遠くなる、神様との関係が悪化される、しかし私は それを知っていながら私が選んだと、罪を選択したということですね。聖霊が悲しむ、いやその罪、あなたは私が言ってることと違うことを言ってるんだ、やってるんだ、それでどんどんどんどんひびが入ってるにもかかわらず私の固執、それが罪を犯し続けていった、それで主との関係が遠くなっていった、それで私の罪はいつも私の目の前にあります、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、だからあなたに罪を犯した、あなたの目の前に悪であることを行いました、それゆえあなたが宣告される時あなたが正しく、裁かれる時あなた方清くあられます。だからまあこのイザヤ書で主の主張があるんですね。それが全部正しい、私が悪かったんです、これが悔い改めです。御言葉と論じ合う、神様と論じ合う、それで神様、私はあなたの御言葉とあなたの人格とこの回復されたいんです、関係が回復すること、あなたを愛すること、また私が神様から愛されること、それを願いますということが悔い改めですよね。こうして今日の本文の中級節をもう一度見ましょうね。こうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる、主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。私たちが悔い改めるとね、主も激しく私たちに来るんです。待ってたよ、あなた待ってた、それでふわっとハグしてくださる、これが激しい流れのように来られるって、主が激しい流れのように、その中には主の息があるという、関係が回復されること、主が待ってったんです。この西の方では主の皆が、日の昇るところには主の栄光が恐れる。皆さん、今回ね、私がこのイスラエルとこの九州を比べることができました。本当にすごく似てる。福岡がイスラエルの一番上の山がヘルモン山ですけど、ヘルモン山と緯度が同じです。北緯33ですね。そしてエルサレムに当たるところが31.78、宮崎は 31.91、 もうほぼ同じ。だから今回、東の門を開くために祈る集まりがあったんですね。だから宮崎が東の門ですよ、イスラエルと見るともう全く同じ線であるんです。それで今回日本人が18名、韓国人が19名でした。全部で37名が集まって悔い改める祈りをしました。日本の牧師先生は藤原水菜先生がいろんな場所、宮崎の場所を案内してくれたんです。そのところで、私の韓国の先祖たちが非常に悪いことをしたんだなということが分かりました。水菜先生は天皇直ですね、天皇系とすごく近い血統を持ってるんです。この方が自分の先祖が百済の終わりの王が伊沢湾という方なんですけど、その息子 扶養法、日本語では法相ですね。その方が藤原という名前で改名をしたんです。藤原、家紋と天皇家の家紋がもう婚姻、結婚同盟を結んで、ずっと藤原家がすごい力を発揮するんですけど、古時代桓武天皇がお母さんが百済人です。百済の王家ですね。また一代神武天皇も賀屋、金冠賀屋ですね。金冠賀屋の人たちが馬に乗ってきました。騎馬民族だって言ってるんでしょ。それで自分たちは天からぎだと、天孫降臨、 天の家族が降臨したと。彼らが鉄を使ったんです。ものすごい高ぶりで、最初原住民たちが見ると花がこう見えたんで、天狗、花高い。それでこの、まあ、この九州の中で、試合するためにね、宮崎から始まったんですね。ぎゅーっと回って宮崎からこう懲罰のあれをしたんです。その当時の宮崎の人々、原住民たちはすごく穏やかで平和的で、戦争も知らない、剣もない、ただ農業だけしてた人たちですね。しかし馬に乗って剣を持ってる者たちがもうむちゃくちゃ虐殺する。この単族があるんですね。12族、イスラエルの12族の中で単族が、自分たちが一致したところが、周りがあんまり強いからね、来た来た来たに勝手に行って、神様が占領するようにも言ってないところ、ライス族ですね。ライス族も静かにいる人々を全部虐殺して、それを奪ったんです。これと同じことが、カヤというものが来て、宮崎を占領しました。それで宮崎からこう大和帝国を作るんですけどね、彼らは呪術、魔術、まだ残酷に人間をこう捧げるモレック、淫乱、こういったものが彼らでしたね。だからこの自分たちがお前たちと違う天孫だと言ってたね。天皇もの高ぶり、傲慢、恐れ、だから彼らを非常に恐れたんです。だから日本語の挨拶で恐れ、恐れ入りますという言葉が生じたんですね。恐れさん、それも全部このカヤというところから来た人たちのその残酷、もうむちゃくちゃ殺したと、それを聞きました。それでその血を受け継いだ人々が、宮崎の平和の塔とかでもう高い塔を作るんですけどね、世界のニューワールドオーダーと似てます。これは韓国の罪、日本の罪、これ一緒です。だから日が昇る日本ですね、この聖書は日が昇るとこ、西はイスラエルです。この線が並んでる。だから今回私たちがそこ行って、本当に心から悔い改めました。私たちが悔い改めると主が門を開いてくださって、もう激しい流れのように私たちをこう満たしてくださいます。だから何を悔い改めるか、 間違った神様のイメージを伝えたことです。本当の神様はイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちのために、私たちを呪術とか呪いをかけるんじゃなくて、ご自分が全部呪いを受けました。私たちを殺すではなくて、自分が殺されました。使えるためではなく、使えられるためではなく、使えるためにイエス様は来られました。だからこのことを私たちが伝えなくて、間違った恐れを広げたこと、まあ、イエス様に対する恐れという、栄光の恐れは何でしょう。美しさです。皆さんがあの綺麗な景色を見ると恐れが来るね。驚嘆、その言葉が恐れです。この世に自分が殺される恐れ、その恐れとは違う、清さの恐れです。愛の恐れです。イエス・キリストはその栄光の恐れであります。しかし火薬から来たその恐れは、もうこの原住民は剣も知らない、もう石器時代ですからね、もう変なものを持ってきて、もう核兵器みたいでしょ、今の言うとね、もうむちゃくちゃ人を圧迫してトレーニッシュ、これを悔い改める。皆さん、本当の恐れはイエス・キリストによる恐れであります。イエス様は私たちのためにご自分を十字架で身代わりになってくださいました。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。だからイエス様はもう私たちに見せてくださった姿はボロボロ、鼻も低い、天孫は天孫だけどね、天の御座から来られた神の子ですね。天孫だけど、その天孫がへりくだった天孫です。私たちを使える天孫であります。鼻がこうでっかい見ました皆さん、あっちに行ってみるとこんなでっかいもの、それを家々がかけてる、ね、鬼のような顔のあれをかけてるし、怖し、怖い。もうそれはサタンでしょ。だからカヤが伝えたものはサタンですよ。神様ではない、本当の神様ではない。それを天皇家の先祖たちがそこにいる場所に行ってみたんですけどね、20節、しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中に背きの罪を悔い改める者のところに来る。悔い改めるところにシオン、エルサレムですね、エルサレム、宮崎とシオンということは同じ線のところにいるんです。そこも悔い改めると主が来られるのであります。まあ今回私たちがそっちに宮崎で行って、まあ祈りの中でもう天使たちが喜んでいっぱい降りてくるし、雷はなかったけどね、雷鳴がぐわー主が答えるんですね。主が喜ぶ、私はあなた方を喜ぶ、その主の愛がもうぶわーっと、父親の愛がね、激しい流れのように来られました。日本は今からリバイバルされます。それでこの西の方には、この主の皆、主の皆はイエス・キリスト、 しかしこのイエス・キリストに対するユダヤ人たちの怒りはもう半端ではないんですよ。その権威を提供したのはカトリックの十字軍です。今カヤと同じレベルですね。十字軍の目標はエルサレムの奪還でした。それで行く先々ユダヤ人たちを拷問し虐殺しました。カトリックですね。カトリックは十字架を持ってきて拷問をしたから、だから十字架を見るともうこの DNA の中でね、ユダヤ人たちは十字架を恐れてる。まだマルティン・ルトはもうこうユダヤ人を呪った本を書いて、これがヒトラーがそれを見てユダヤ人たちを600万人虐殺しました。ヒトラーは十字架をこう曲げた十字架を持って、使ったんですけどね。だからユダヤ人たちは十字架をものすごく憎んでるんです。だから病院では十字架がない、救急車にはもう普通全部十字架でしょ。しかし彼らはそのところ使わない。プラス算数数学でプラスを表示するときにも十字架使わない、手を使うんです。それぐらいで、ね、イスラエルに行ってみると十字路がないんでしょ。全部ぎゅーっと回る、この怒り、十字架に対する怒りです。ジーザスと言ったらもう悪口ですよ、ね、なぜかというとイエス様を間違って伝えたから。サタンが先にの重要な国宮崎とイエルサレムをいたずらしたんです。これは重要な二つの国ですよ。これはイエス様の再臨とすごく関わる場所です。だからユダヤ人たちがバルカバ・バッシェム・アドナイ、主の皆によって来られる方よと迎える時、イエス様が来られます。だからイエス様の再臨をサタンが恐れて先に十字軍を通してユダヤ人たちの心をズダズダにした。こっち東の方はカヤという変な者たちを使って心をズダズダにして、恐れ、神は恐れる、恐れの違いよ、恐れのあれが違う恐れですね。サタン的な恐れ、これは主の栄光の恐れ。皆さん、イエス様の十字架の愛は恐れるほど素晴らしいものであります。だからこのイスラエルが回復されるために今一番苦しんだこの東、イスラエルからエルサレムから東の果てであるその場所が慰められるように、私たちがそこで悔い改め、今から本当に正しい福音、イエス様は愛です、イエス様は私たちのために身代わりになって死んでくださろうと私たちを愛しておられます。その血潮は愛の血潮です。だからこの東の門が私たちが悔い改めた時開かれ、愛の津波がね、愛の津波がぐわーっと入ってきました。それがイスラエルまで行きます。この日本が終わりに用いられるその剣だとデミアン先生が言われたように、本当にその愛の剣、そこまで行く、イスラエルまで行く剣であります。だからマタイの23章37から39節見てください。
ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼のもとに集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。 それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。
うん、これは祝福あれ主の御名によって来られる方、これがバルカバ・バッシェム・アドナイです。祝福あれ、あなたは祝福の方、来てください、ホサンナ、その時まで。今ユダヤ人たちが心が少しずつ変えられてる。うちが以前160名飛行機でアリアをこう助けたんですけど、その時このエチオピアの出身長官が、女性長官がまだこの法務長官と一緒に夜中にもかかわらず来てました。飛行機が非常に遅れたんですけど、いや牧師たちが、教会が、十字架を信じる人々が自分たちの同族を連れてくるのを見て、本当に彼らが心が変えられてる。それで私たちに今市民権も考えてるんですね。非常に変えられました。このようなことが続けて、彼らがイエスを主として受け入れる日が来ます。じゃあ3番目はね、21節です。今日の本文の21節見ると、これは彼らと結ばれた私の契約である。主の契約、主の契約はこの永遠の契約だと、この中と読んでみると、そのようにあなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は約束ですね。あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れない、とこしえに離れない。皆さん、主が私たちを選ぶときに永遠に約束をしてくださった契約がある。まあ、日本語では契約ですけど、カバナントですね、永遠の約束です。皆さん、絶対神様は皆さんを捨てることはありません。神様が選んだ民は永遠に、永遠にその約束が続くんです。私の口からも、主が私の罪を許してくださった、私たちが自分の罪を言い表すと神は真実で正しかったです、私たちの罪を許し全ての悪から清めてくださる、このような約束、主が激しい流れのように私たちに来られた。それが私だけではなくて、私の子供にも、その子供の孫、私の孫にも、孫たちの中でまだ末の末、ハレルヤ、主の約束は永遠に絶対変わらない。主の約束がコロコロコロコロ変わったらどうする。主の約束は変わらない。まあ、カトリックは違う神学を通して、イスラエルはもう捨てられた、私たちがイスラエルになったと、そのように、もうカトリックだけではないけどね、一般の教会もそのように言ってるんです。絶対そんなことはない。1900年間イスラエルは確かにその土地になかったんですけど、急に1948年5月14日にイスラエルは建てられました。現れました。ハレルヤ。これが主の約束の素晴らしさ。主は一度アブラハムと約束したこと変えてないんで、イエス・キリストと約束したこと絶対変わることはありません、ね、悔い改める者に主が現れる、ね、悔い改める者のところに来られます。 ね、悔い改めると門が開く、それで津波のように愛、喜び、平安、主の愛が私たちをこう急な激しい流れのように、聖霊様がそこの中で私たちに信仰を与えてくださいます。これが良き神様を私たちが体験して、皆さんの子供たちも告白し、その子供たちの子供たちが永遠に褒めたたえる。じゃあこの証しをして終わりたいと思いますけど、ロニン・カニンハン牧師先生の弟子がいます。彼は大きな教会を、まあ、神様に、聖霊様によって作り上げました。しかし彼が若い女性と浮気をして、もう堕落してしまいました。それで全て牧会を投げ捨てて、何もかも全部捨てました。それでアルコール中毒者になる。ある日、ある伝道者がね、歩く時、酒場があるところに、その伝道者の耳に、あの酒場に入りなさいと言われますね。いや、私がね、酒場に入ることは、けど主の声だからね、従順して入ります。入ったらお酒飲んでる人が、若い人がいました。その人に言って、帰りなさい、主のところに帰ってきなさいと言いなさい、帰ってきなさい。もうその人に近づいて、主に立ち返るように主が言われると言ったら、その堕落した働き人、牧会者でした。神様があなたが帰ってくることを願ってる。だから彼がね、髪の毛、自分の髪の毛をくーっ引っ張って、私は絶対帰らない、私は変えることはできないところまで来てます、あんまりにも神様から離れてしまった。ある日、ローリン・カリガン先生に神様が訪ねてきました。彼に訪ねていきなさい、主よ、私は彼がどこに住んでいるか分かりません。今千万人が住んでいるこの都市の中で、彼がどこに住んでるかわからない。主が言われます、ね、私が教えてあげる。じゃあ運転しなさい。運転席に座ったら、じゃあまっすぐ行きなさい、あそこ信号から左まっすぐ、全部ナビゲーターが主です。左を、右を、あるアパートのところに到着しました。そこで泊まりなさい。なんと何個知ってた、そのところエレベーターを乗って行ってたら、その何個室という場所立ちます。このベルを押しなさい。ベルを押したら、その人が、自分の弟子がそこから出てきました。ロニン・カニンワン先生は、主が言われた通りに言われました。神様があなたが帰ってくることを願ってる。それで彼が泣きながら帰ってきました。到底帰ってくることができないほど堕落した状態だったんですけど、神様が彼を捨てなかったんです。彼が悔い改めて主のところに帰ってくること、それで彼が帰ってきて牧会を始めました。始めたら、もう恵みの川がね、彼を通して激しく入ってくるんです。彼が説教するとみんなが泣くんですよ。涙の波に、海になります。その理由は、 神様は本当に愛深い方、約束を真実に守る方、それを感じるんだって。説教者が説教すると多くの人々が癒され慰められる。そのことがローリン先生の本の中で記録されています。それが口から口へ私の耳にも入って、今皆さんにこのように証しができる。主は良き神様です。主は愛です。主は清い方です。それをその栄光、私たちが本当の恐れですよね。私のために十字架に身代わりになって死んでくださった。カヤ教区が、まだカトリックが知ったその残酷さの恐れではありません。主は本当の良き神様です。じゃあ祈りましょう。